カラーデイズ。2013年12月31日火曜日配信、カラーデイズポッドキャスト、パーソナリティ若です。早いもので今日で2013年が終わりだっていうことだよね。大晦日でございますけれども、カラデズのポッドキャストでは大晦日毎年やっておりますありがとうシリーズ、今年もですねありがとうシリーズを、やってですね、まあ、今年終わろうかなということで、今年1年をざっと振り返っていきたいかなというふうに思います。今年も皆さんお世話になりました。大学3年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はチーム若一力 .com の制作でお送りします。改めまして皆さんこんにちは、カラーデイズ若です。今日はね大晦日ということで配信時間がまあいつもはねカラーデイズのポッドキャスト夜9時、配信になっているんですけれども、今日は、おやつの時間3時に配信ということでね、今日はちょっと早い配信ですね。はい、ということでお送りいたしますけれども、なんかあっちゅう間にね2013年ももう終わりということで、年言ってますけど、本当にね、年を重ねるためにあのね、時間の流れがすごく早い。ね。もうどうしたものかって感じですけれども。まあ、今日はね、毎年カラーデイズ、まあ、カラーデイズに名前が変わってから大晦日にいつもやってるありがとうシリーズですね。おととしは、ね、ありがとう2011年っていうことでやりまして、で去年はありがとう2012年と続いたので、まあ今年もやるだろうとね、予想してた人がもしかしたらいるかもしれません。ありがとう2013年ということですね。まあ毎年大晦日に今年1年あったことをざっと振り返ってですね、まあいい年だったね、悪い年だったねというのをですね、まあいつもやってるわけですけども、まあ、今年もやりますということでお送りしますけれども、まあこういかにもこう大晦日っぽいことをやろうということで。で、まあこれまあ事前収録ですけどね、散々言ってますけど事前収録ですけれども、今日はね、多分俺、リアルではね、今日は祖父母の家に行っているかなというふうに、今日出発で祖父母の家に行って、で、多分祖父母の家で多分年を越すということでね、祖父母の家はね、もうインターネットが繋がってないからね、かつてニスタがあった、ところにあるんですよ。そう、かつてニスタがあって、徒歩10分ぐらいのところにね、祖父母の家があるんですけども、かつてのニスタのね、ところにすごく近いんですけどね、今日はそこで年を越すと思うんでね、多分ね、今日俺、ネット業界にいないから、まあね、基本的にこの一週間、ね、休み中は、基本的にネットの世界にはね、あんまりこう、居座らないようにしようということで、まあ、いろいろリアルやることもあるからね。まあまあ、そんな感じで年を越してると思いますけれども、まあ、2013年ざっと振り返っていきますか。まあ、いろんなとこでね、僕この間の12月23日にやった、ユーストリームの放送の中でもちょっと言いましたし、あと、まあ、この間ちょっとポッドナインティーズの方で、ちょっとね、まあ、お話もさせていただいたんですけれども、今年1年、僕、まあ、まとめると、一言でまあ、まとめると、今までやってきたことが、少しずつ、形となって、実ってきた、一年なのかなというふうに思います。はい。で、まあ、これが具体的に何を示すのかという話なんですが、まず、振り返ること、今年の5月ですね。皆様記憶にあるでしょう。若さん、ついに、自動車運転免許、取得しました。はい。 まあ、後にね、8月に、まあ、時速50キロで走ってたらパトカーに捕まるっていうね、珍事件がありましたけれども、まあ、後にそんな事件もあったんですけれども、まあ、5月に運転免許を取得しまして、そもそも自動車学校に通い始めたのが、2012年の8月、函館旅行に行く直前ですね、に自動車学校、入学しまして、で、まあ、そこから9ヶ月。まあ、ギリギリもギリギリで、自動車学校を卒業しまして、本当に期限もう3日前とか4日前とか、そんな感じで卒業しまして。で、まあ、無事にその後、本試験を経て、運転免許を取得しました。まだ初心者です。まだ初心者マークつけられます、若さんね。まだあと3、4ヶ月ぐらい、もっとか、まだ5ヶ月ぐらいね、つけられますけど、まだ初心者です。まあ、全然初心者です。まあ、調子に乗って夏休みに帰った時に、実家に帰った時に、まあ、実家に帰って乗った時はもうすでに3ヶ月ぶりぐらいに、乗ったんですけども。で、まあ、調子に乗って運転してたら、パトカーに捕まるっていうか別にまあ、注意を受けたっていうね、なんか時速50キロで注意受けるってどういうことなんだって話。まあ、詳しくは夏の回聞いていただければわかるんですけども。まあ、ありましたけども、まあ、無事に取れて、本当にね、期限ギリギリだったんで、本当にね、一緒に自動車学校を通ってた同じ学科の友達なんかには、まあ、本当に若い、よかったねっていうね、本当に心の底から心配されまして、いや、よかったなっていうふうに思います。はい。っていうのがあってね。で、あともう一個5月はね、まあ、ていうか、今年1年の中でね、一番頑張ってたのが5月なんですけど、まあ、もう一個あったのは、基本情報技術者試験に合格したことですかね。まあ、かねてから僕大学に入学したての頃、大学4年間で、ただね、漫然と大学生活を過ごすのでは、多分、ダメダメ大学生になるだろうと。まあ、ただでさえエフラン大学にいるのに、ね、もっとダメダメの学生になるだろうということで、まあ、ちょっとある程度、4年間でやることにちょっと目標を立てようということで、まあ、その中間目標の一つであった、基本情報技術者試験の合格という、ミッション。ね、ミッションですよ、もう。ミッション。ね。基本情報技術者試験、まさかの一発合格ということで、ね、北大で受けてきましたけれども。うん。いやーね、まあ、これはすごく僕にとってすごく、まあ、これからもっていうことですけれども、まあ、すごく、いいアドバンテージになるのかなということで、まあ、まあ、結構これ受かったことによってね、学内での評価というのも僕もある程度高くなったような、気がします。まあまあ、前もこれね、受かった時に言いましたけれども、うちの学科で受かったのがこの時に、ね、この時団体受験でうちの学科で受かったのが全学年含めて俺だけだったっていう事実がですね、まあ教授会と呼ばれる、まあ、学内の会議の中で、まあ、割とこう、話題になったらしくて、僕の名前が連ねたところでね、ああ、そうか、うちの学科の教授はみんな俺のことをそうか、知ってんのか、ということで、まあ、まあ、いい意味で有名人になったっていうね。まあ、いい意味で有名人になったから、この間、言いましたけど、モデルになったっていう意味わかんないことをやったんですけど、まあ、という意味では、まあまあまあ、良かったのかな、というね、思います。まあ、余談ですけど、教授会って実はね、教授という肩書きを持ってる人だけが参加してるかと思いきや、そうじゃなくて、実は准教授も参加してるみたいなね。そうなの？と思ってね、この間飲み会でね、うちの教授に聞きましたけど、うちのゼミの教授に聞きましたけど、ね、なんかね、うちの大学にはね、なんか、教授会っていうのも存在するらしい。なんかね、教授会は本当に教授しか参加しないっていうね。もう意味わかんねえぞ、みたいな話になってくる。まあ、そんな内部事情も知りつつ。まあ、ということで、基本情報受かったっていうのはね、まあ、割と僕が今まで大学生活でやってきた2年間のことが、まあ、割とまあ、ちゃんと実績として証明されたっていうのは、本当に僕にとっては、いいことだったのかなっていうふうに思います。まあ、っていうのも、まあ、これも一つのね、僕が大学生活も2年間、まあ、1年生、2年生で勉強してきたことが、形になって、来たものの一つなのかなというふうに、思います。そういう意味では、まあ、良かったですね。基本情報受かったっていうのもね。まさか一発で受かるとは思わなかったね、俺もね。まあ、基本情報の下に IT パスポートってあるんですけども、これ落ちたらね、俺 IT パスポート受けようと思ってたんですね。そうそう、IT パ、まあ、てかね、もう基本情報を受かってないとね、もう情報系に来ている意味ねえだろってね、俺は思うんですけどね。そういう意味ではまあ、ある種まあ、その辺のプライドも保てたのかなっていう。 まあ、IT パスポートなんかはね、もうあの普通になんかその辺のやつらでも受かりますから多分。とはいえ、うちの学科でバンバン受けてバンバン落ちてるやついますけどね。もう5回ぐらい受けて5回ぐらい落ちてるやついますけどね。IT パスポートはいや、受かるでしょう。いや、あれわかんないともう、何しに大学に来てるのって感じですけどね。ね、いうふうに心の中では思ってますけど、口には出しませんよ、リアルでは。まあそんなことで。まあ基本情報、受かったっていうのもまあ一つ僕にとっていいアドバンテージだったのかなというふうに思います。うん。まあそんなこともありましたね。あとですか？あとはね、もうリアルな話ばかりで恐縮ですけれども、まあ、10月のゼミ配属かな？うん。まあっていう、まあいろいろな、まあことをやってきて、まあ割と、その、まあいろいろ、今まで頑張ってきたことの目的の一つには、まあ、どんなゼミにも入れるようにしようっていうのがある種目的で、で、うちの学科はその、比較的ゼミ配属は成績が割と重視されるっていう一つも、それもあったので、まあ、だから頑張ってきたっていうのもあるんですけれども、っていう、まあ、もろもろで、まあ、ちょっと僕も勝負をかけに行ったんですね。まあ、この教授の元でなら、元でいろんなことを勉強して、最後、卒業したいなっていう思える教授のところに就こうと思って。で、まあいろいろと、まあ僕自身やりたいことっていうのは、まあ僕はね、割と好奇心補正というか、割ともういろんなことにチャレンジしていきたいっていうのは、まあもう思いはあったんですけれども、まあいろいろ諸々を総合的に判断して、まあぜひ僕欲しいって言ってくれた教授もまあいたんですが、まあ最終的には僕の、まあ思いというのもいろいろこう考えて、今の、まあね、教授のところに第一志望で出しまして。で、まあ、結果まあ、実はあれ結構勝負かけに来たんですね。僕の中でも結構まあ、ダメ元かなと思ったんですよね。まあ、もしこれで入れなかったら、まあ、それはそれでっていう、まあ、現実を受け止める覚悟はまあ、持ってましたけど、その時に。まあ、結果として無事に、はい、無事にというか、まあ、教授のお眼鏡にかかりまして、無事にゼミに配属されまして。まあ、まあ、いろいろね、なんでしょうね。まあいろいろ後々飲み会で聞いたんですけど、僕がね今の第一志望のゼミに入れた要因っていうのは、まあ一つはその教授の講義を全部受けていてたことっていうのが一つで、もう一つはまあ成績が良かったっていうね、まあまあまあ噂では若さんかなり成績がいいらしいというね噂ありますけれども、まあそこがまあ一つだったっていうのと、あともう一つはね、やっぱり5月に基本情報を受かってたっていうのはね、学年で一人、全学科で一人だったっていうのは割といいアドバンテージだったっていうところで、まあそんなのもいろいろあって、若先生今のゼミに入れまってますけども、まあね、幸いにしてゼミに入ったメンバーみんな頭いいっていうね、みんな頭のいいやつらばっかりだからね、もうトンチンカンなこと言うやつはもう誰一人としていないって、みんなこう競争心がある奴らだから、すごくそうなんだろうな、もう、まあ、ゼミ配属されてまあもう2ヶ月経ちましたけれども、まあすげえもう切磋琢磨ね、もうすごいの、まあ主に就活だが個人からついてたけども、すごいのね、もう何がすごいってね、もうすでに今の段階でね、一次面接行ったやついますからね、もう怖い怖いってね。まあそういう意味で、まあそういうのもいい、自分にとって刺激になるというか、まあいい意味でプレッシャーかかるのかなというところで、まあそういう環境でチャレンジしてみたいっていうのも一つ、まあこのゼミに入った要因でもあるので、まあそういう意味では、またね、まあ来年本格的にまたね、ゼミの活動っていうのはどんどんね、卒業研究とも等々も含めて、進んでいきますけど、そういう意味では、まあ仲良くできればいいのかなと思います。まあ仲良くできそうなメンバーなので、割とね、僕もゼミのね、ポジションの中で割といい、まあ、いいポジションに立ってんのかなっていうふうに、まあ、ここ2ヶ月で、まあ、いろいろ感じてきてるところあるので、割といいポジションに立ってると思うので、頑張って、まあ、一緒にね、まあ、仲間でありライバルですから、頑張っていきたいなっていうふうに思える、まあ、そんな、仲間に出会えたというのも、まあ、一つ、今年、良かったことの一つかな。ということでね、割とね、大学生活はね、割と俺、いいことばっかりでしたね。いや、いい一年でしたよ。本当にいい一年でした。まあ、今まで2011年、2012年も、まあまあ、大学生活ね、まあ、割といい年というか、特にね、悪いことなく、まあ、いい、まあ、健康で言えばね、あれだね、去年は、 そうそう、まず去年どうやって、あ、去年っていうか今年か、2013年か、まだ終わってないね。今年ね、どうスタートしたかって、まずあれでしょ？ポッドキャストの中では割と、話題になりましたけど、まあ、成人式の時の同窓会で、12人の美女に囲まれるっていう、衝撃のスタートだったからね。まあ、直後に急性胃腸炎で、めちゃめちゃ風邪で病んでて、テストの結果がその時散々だったみたいな話をしましたけど、まあ、あそこからスタートで、まあ、年明けのね、スタートが悪から、まあ、ちょっと今年、だからもう来年ちょっと気をつけなきゃいけないんだけど、出だしで体調崩さないように頑張んなきゃいけないんだけど、その意味では健康管理ね、ちゃんとしていこうと思う。まあ、思いますけれども、まあ、そういう意味で出だしがそれだったからね、まあ、割と衝撃的だったんですけど、まあ、健康面で言うと、まあ、それまであんまり悪くなかった、まあ、結構もう致命的だったのが今年の冒頭の胃腸炎かな。まあ、あれがちょっと衝撃的だったんですけど、まあ、まあ、それ除けば大体ほぼほぼ健康的にいけたし、まあまあ、割と人間関係も、まあまあ、割と揉めずにというか、まあ割と仲良く、まあ恵まれた仲間たちに会えたので、まあそういう意味では、まあいい一年だったのかなというふうに思います。うん。まあ、あとはね、リアル、これね、ちょっとこの間の、忘年会の時に、オクティック先生から、まあそろそろ行っていいですよっていうことで、許可が下りたので言いますけど、ほら、今年の夏に若さん、本州に行ったらしいっていう噂あったじゃないですか。まあ噂っていうか、まあ行ってきたんですけど、本当に。で、あれの時どこに行ってたかっていう話をちょっと、まあ、1分ぐらいしようかなと思うんですけど、あれで、ね、どこに行ってたかというと、若さん実はね、あの時、東北のとある県に行ってました。はい。東北に実は行ってたんですね。まあ、311の、まあ、があってみたいなことで、まあちょっとまあ今後僕が社会に出ていくっていうことを考えたときに、まあやはり日本全体のことっていうのをこうちょっとまあ理解しておくには、まあね、ニュースとかでいろいろこうネットとかでいろいろ見るよりも実際に現地行った方がいいだろうということで、まあそういう思いがまあ1年ぐらい前からずっとあったので、まあちょっとオクティのお力を借りて行ってきまして、まあいろいろそこでも刺激を受けて、まあ2012年の時は函館に行って、まあそれはまあかねてから自分が行きたいと思ってたので、まあ行ってきたんですけれども、まあっていうところで、まあ今年もね、行きたいところ行ってきたっていうところでは、まあすごく刺激を受けた、うん、いい刺激を受けました。いろんな意味で、っていうのがあって、まあ詳しくはね、皆までは語りません。安心を。本当にね、これ行ったこと知ってんのが、うちのスタッフぐらいなんでね、僕の画家の友達も全然知らないし、まあ今ここで初めて、東北に行ってきたっていう話を今しましたけども、うん、まああれも僕の中ですごく、そういう意味ではいい経験ができたのかな。まあ、っていう側面で考えると、そういえば今年ボランティアも大学で始めたしね。ああ、まあ通称、まあ、ジャッジメントって呼んでますけどね。通称ジャッジメントと呼んでますけれども。まあ、あれを始めたのも、うん。まあ、あれもいい経験だったね。大学の中でも、またね、いろんな職員の方とも仲良くなりましたね。今まで全然知らなかった裏事情とかも全部、まあ、結構知ることができたので、まあ、良かったのかなという。いい一年でしたね。いい経験しました。うん。またね、来年もそんな感じで、まあ、いつもね、成績開示の時にいつも言ってますけれども、この今の現状に甘んじることなく、これからもどんどん高みを、どんどん、上へと目指して頑張っていきたいなというふうに思います。来年もそういう年になればいいかなというふうに思います。来年も頑張っていきます。まあ、唯一心残りはあれだね。今月になってちょっとネットの業界でちょっとぐだぐだ起こしてしまったことが、まあ結果今日の今日まで解決してないことがちょっと唯一心残り。もう心残りそれだけだね、俺。今年一年。もう心残りもうそれだけです。もうそれ以外もうリアルの世界ではもう全然心残りないです。まあ、ちょっとそれがちょっと心の中にかなということで、まあこんな感じでカラデスのポッドキャスト、今年の配信これにて終了いたします。2013年もカラデスのポッドキャストご愛顧いただきまして、リスナーの皆様本当にありがとうございました。もう今年は本当にいろいろ物をもらったり、メッセージをいただいたり、いろんなことを、皆様から、受け止めまして、本当にね、いい一年でした。ポッドキャスターとしてもいい一年でした。来年もリアルでもネットでもどんどん高みを目指して頑張っていきたいと思いますので、来年2014年も、カラデーズポッドキャスト、それからチーム若16.com ともともよろしくお願いいたします。それでは皆様、来年も良き一年となりますよう、記念いたしまして、これにて2013年配信終わろうと思います。それでは皆様、良いお年をお迎えください。ここまでのカラデーズ、若でした。 それでは来年までお元気でさようなら。
七色の虹かかる。